今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、そして水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は治安の話をちょっとしてましたけど、
はい、
僕ね、今ね、一番問題これからなってくるのはね、
はい、
まあ個人的な意見なんです。ものすごく日本はね、治安状態が変わると思ってる。
そうですか。
というのはね、島国やったから、どちらか言うたら外国のいろんな部分を、
はい、
まあ忖度せんでいい時代がずっとあるわけですね。
うん、
でそれはもう昭和も続いてたんです、どっかで。
はい、
で経済だけはものすごく世界的に日本は頑張りました。
うん、
しかしね、そこで大事なものを置き忘れちゃったんです。
大事なもの。
経済第一主義やと。
うん、
で経済が発展したら確かに豊かになる。
はい、
でね、間違ってるのは豊かさと自由っていうものを間違ってるんです。
はい、
例えばね、個人が豊かになればなるほどね、
はい、
俺ら努力してるからと、
うん、
俺ら頑張ったからになってくるんですよ。
うん、
そしたら役所に対して、お前ら俺らの税金で食ってるやないかっていう、
あ、
そういう風な部分がなってきてね、はい、
うん、
それ僕はそういう面でも含めて江戸時代に学ぶべきやと思うのはね、
うん、
江戸時代ってそれなりの、まあある面では低成長時代やったんですよ。
うん、
これ気候の関係もありますけれどもね、
はい、
そらそこら中で寒冷化してる部分で作物がものすごく取れなかったりして、
はい、
やっぱり餓死者が出たりしたり、
うん、
それも面白い、藩によって違うんです。
うん、
例えば備蓄米をちゃんと残してる藩と、
はい、
カツカツで回してるから、
うん、
飢えて死んでいく農民が増えたりね、だから結局各藩のトップの判断なんです。
うん、
でそういう面では水戸家っていうのは餓死者少ないですもんね、ほとんど出してないっていう、
まあゼロではないと思うんですけどね、はいはい、
ほとんど出してませんね、はいはい、基金で。
うん、
そういう面では水戸徳川家っていうのはね、
はい、
あの黄門さんってすごいのは政治だけはなしに経済、
うん、
それと治安、
はい、
僕は医療、
うん、
そういうもんに対してもね、あのものすごく前線を引いてるんです。
うん、
なのせ日本中歩いて悪いやつ殺しめってるわけじゃなしにね、あのね、水戸黄門さんのやった事歴興味あるから調べたらね、
はい、
ありとあらゆることしてますわ、
ね。
と言うて、あの江戸と両方のまあ、よそと違うんでね、
はい、
だから大名がずっと江戸にいるわけやから、うん、殿さんが、
はい、
国元と二重的な経済になるから、これ経済的に他の藩より特殊やったでしょうね。
大変だったですね、
おそらく、
はい、
そしたらどうにかね、その餓死者を出さずに、それなりにその代わり質素契約、
質素倹約、
うん、あの黄門さんってあんまり贅沢なもんをしてませんもんね、自分自身が。
あのそう言いますよね、
逆にね、はい、
でも本当は結構若い頃はやんちゃだったし、
そうみたいですね。
そうなんです。で将軍に怒られてお勉強して、その急に前世を引くようになって、
そうですね、今ね、東川さんね、
はい、
若い頃の水戸黄門を映画化しようっていうね、うん、 変なやついますよ。いや本当に
新藤さんじゃないです
か。そう、もちろんや、
まあ、もちろん、
もちろん
笑っておられるから
我 々, 我々新藤さんが
若い頃の小坊様、
う
ん、僕
ねこういうことなんですよ、
はい、
新藤さんの話聞いてねさすがや思ったね、
はい、
若い頃不良で、
はい、
まあ俗に大阪弁で悪さばっかりしてた人が、あるきっかけで心入れ替えてものすごく聖人君子になってくるわけです、
はい、
で僕ね一番びっくりしたのはね早く隠居してね、
はい、
農家をするんですよ、
うん、
畑耕すんですよ、殿さんが
黄門様ご自身が
ほんでできた、
はい、
税金払ってるんです。
あ、そうなんですか。
そうですよ。あ、そうなんですね。犯人
田んぼやってた、やるようになったんですね、でこれ高橋さんはよく言ってくださいますけど、
はい、
あの光圀公がそんなものすごい広い面積の田んぼの食べなんかするはずがないんですよ、
うんうんうん、
だから多分あの音作ってよく言うんだけど、例えば茶碗を作りました、で音作って言うんだけど、これも要するにプロが作って最後にちょっとだけ触ってる、
あーなるほど、
これを音作で、それはだんだんだんだん上手になってきますから、もう最後の頃は
自分でできる、
そのまんじゅうからもうずっとこう作ってね、お茶碗作るんですよ、うん、だけどそのちょろちょろっとやってあと任したって言ってで茶坊主たちが一生懸命田植えしてるっていう絵がなんとなくわからんではないなというのはあるんですよね。だけど確かに年貢は納めてるんですよ。そうで、その年貢納めるし田んぼやるようになったのはお百姓さんの苦労を見てるからですよね。で、ある日その領内をそれこそね諸国迷いはしてないけど領内はそこら中行ってるわけですよ、2000日以上出かけてますからね、
すごい。
でそういう中でその米俵にねくたびれたからって腰掛けたわけですよ、
はい、
したらそこの農家のばあさんに棒切れでぶん殴られた、ね、無礼者だとお前はね、
はい、
何を考えてんだと、これはその水戸藩のお殿様に差し出す年貢米だと、その俵に座るとは何事かって言われて、ポカッてやられたね。
で殿様なのに。
でご家来が、その一人で歩ってないですからね、もちろんご家来がいるんだけど、ご家来が刀に手かけたわけですよ。したらそれ止めて土下座したわけですよ、光圀公はね。で大変悪かったと、そんな大切なものだとはつゆ知らず、でそのぶん殴ったっていう棒切りは今も残ってる、
今もすごい、
すごい。
そのうち文化財にでもしてもらったらどう思った
んですけど、
そのお家がまだ持って
る、すごいお話ね。
で光圀公土下座させた棒っていう、
そんな名前ついてるんですね。
国宝だねこれ。
本当ですね、
これはすごいですよね。でもあの本当に若い頃やんちゃだったんだよ、で若い頃の水戸黄門様っていうとね、日本語的にはね、間違いなんですよ、そうそうそう。なんであの光圀公が水戸黄門って呼ばれるようになったのは64歳からなんですよ、
64から、
だからその水戸黄門さんは生まれつき水戸黄門さんになったわけじゃない
なるほど、
だから若い頃は徳川光圀なんです、
はい、
だから若い頃の光圀公って言うならいいんだけど、
はい、
その言い方をちゃんとしないと本当はつつかれるんです
、なるほど、本当はつつかれる。いやいや
いや、新藤さんが、新藤さん気をつけてね、
水戸黄門で作ろうとしてないから光圀です、
光圀です、なるほど、
そう、それが正しい、
正しいです、は
い、いや一休さんと一緒、
あーなるほど、
一休さんも大人になって、年取って一休みでね、一休って自分で名乗って、その前はお師匠さんからいただいた名前を名乗ってたわけやからね、僕はそういう面ではね、今の話でね、
はい、
ええ話やな思うのはね、農家のおばあさんが、これは殿さんにって言うてるわけでしょ、
そうですね、納めするってね、
それがね、やっぱりね治安のもとなんです
よ、おっしゃる通りだと思いますよ。だから江戸の町も初めて家康子が江戸に入ってきた時にね、 村だったわけですよ、
うん、
で人口何千人しかいなかったわけですよ、
はい、
で喉が渇いたんで、井戸の水を飲んだらしょっぱくて飲めなかったんで、
うん、
でその周りにいた人たちに笑われたわけですよ、
ね、
この井戸水飲むなんてありえないと、
うん、
でなんでこんなしょっぱいのって、そこ海じゃんかって、
うん、
こう言われるわけですよ、
うん、
でこれは大変だと、ここに町を作るとしたら、
うん、
真水がいるっていうところから、うん、その玉川上水とか小石川上水とかね、
うん、
上水を引くわけです、
引くんですね、
で上水下水って今も言いますけど、うん、上水って飲み水ですよ、うん、ね、でまず飲み水から作りましょうと、
うん、
飲み水の確保から始めましょう、
うん、
で飲み水があの江戸の江戸城まで引けるわけですよね、
はい、
その時にその暗渠で引いてくるわけじゃなくて、うん、海削って普通の川のようにして、う
ん、はい、
あの引っ張ってきますから、
うん、
橋があるわけね、途中で橋のたもとに必ずあの考察があったわけですよ、うん、でゴミ捨てんなとか、
はい、
船出すなとかね、
なるほど、
その行水すんなとか洗濯すんなとかってい う,、うん、こう注意書きがたくさん書いてあって、
うん、
でそれ誰しもが守ったんですよ、
う
ん、だから江戸の街中ではね、あの伝染病も流行ってないんですよ、
うん、
これってそのいつの時代からか東京の川には、
ええ、
そこさらうと自転車は出てくるわね、そうか出てくるわね、
そうですね、
そうなっちゃったでしょ、
うん、
でも圧倒的に江戸時代って、
うん、
綺麗なまんま日本橋の水道井戸まで届いてるわけですよ、
すごい、
これはやっぱりね民度だと思いますよ、
そうですね、
そうですよね、
そこはお札であってね、
うん、
その札無視してこう周り見渡してポイってゴミ捨てようとしても周りの人たちはこらって言うわけですよ、
うんうん、なるほど、
ね、でやっぱり子供たちもそうやって鍛えられて育っていくわけですから、
うん、
やっぱり民度って保たれてたん
です、そうですね、はい、僕はあのすごいなと思ったわね、
はい、
そしたらそのお水の良さ、
はい、
どういうお水のあれよって、
うん、
それを家康さんの凄さはね、誰に命じたか知ってます？
誰に
命じた？徳川さんやったらご存知は思いますけれど、
知りません、
そうなんですか、
これね、まんじゅう屋さん、
おまんじゅう、
あのね、和菓子を作ってたやつにね、
はい、
命じるんですよ、
それなぜですか、
いや舌が、
舌？味ですか、
うん、
あ水の味が分かるから、
ちゃんとお前やったら分かるからやって
こい、
お菓子をね作ってた人間がそういうやつに頼む、はい、
うん、
侍じゃないんです、
うん、
でさがね、ものすごく家康さんって素晴らしいのは、適材適所はちゃんとね、
うん、
ここはこうやとかね、
はい、
だから商人にうまいこと使ってるわけですよね、多くの、
うん、
だから茶屋四郎家もそうですよ ね、
そうですね、
結局適材適所ものすごく心得てた、
うん、
やっぱりね苦労にやったんですよね、子供の頃も、
うんうん、
そしたらやっぱり他の人間が260年の基礎を築けたかいと、僕ね本当にね、家康さんっていうのは本当に偉いですね、
うん、
うん、だからその血を持ってる徳川さんが偉いのは当たり前と思います、
はい、
そこは論理の飛躍じゃないですね、
いやこれは論理の飛躍じゃなしに半分は嫌味です、
はい、いやいやいや、
いやそれならよくわかります、
社会構造ってね、イギリスでもどこの国でもそうですけどね、どこかで変わってきてるんです、
ええ、
その治めた人間でものすごく変わってきてるんです、
うんうん、
それは中国でもそうでしょ、
はい、
今の体制やっぱりどっかで変わっちゃったわけでしょ、
うん、
だから僕は江戸時代っていうのは本当に上手に変わったんですよ、
なるほど、
それをかえって基礎を作った家康さんっていうのはやっぱ本当はもっと評価されるべきなんです、
うんうん、
要は もしか江戸時代がなかったら、
はい、
今の日本の民度はないと思います。
うん、そうですよね。
うん、さあ江戸時代至る所にお札出るわけですね。これ読めるやつがおったから値打ちがあるわけですね。
うん、そうですよね。
まあ、その、ね、読めるやつの基礎を作った江戸時代って実はすごいことなんです
、ね、
え世界で一番字読めた国民でしょう日本は。うん、
多分それも男女差別ないんですよ。
そうですね、確かに。
女性も寺子行ってるでしょ。
そうですか。
ヨーロッパって、ね、西洋は、そう、女性は字書けない読めないでしょ。
うん、そうです。
で読ますとその3つするからっていうんでダメだし、レディーファーストだってその監視するために先行かすわけ。
なるほど。
はい、だからなんか今の日本人はレディーファーストっていうのはものすごくその女性を敬うことだっていうふうに勘違いしてるけど、あれは変なことしてみると後ろが撃つぞっていう意味ですからね。
監視してるわけです。ボディーガードしてくれてるわけじゃないんですね。
ハイヒールも中国の転足と一緒ですからね。
そうですね。
要するに逃げらんないようにハイヒール履いてるわけでしょ。
あの転足なんかえげつないね。それはもう本当にね、やっぱり上流階級の女性はこれ働く必要ないっていうね、ああいうような大変なんですよね。
昔の中国の文人は爪をずっと伸ばすんですよ。こうぐるーっと回って、人差し指ですか？いや、全部。
全部の指ですか？
要するに、あの今の中国の時代劇とか見てもこうビューッとこう長い爪の飾りつけてるでしょ、
はい、
あ折れちゃうからつけるんですけど、はいはい、伸ばしてるんですよ。
本当に伸ばして
る、ね、要するに力仕事は絶対しない、はい、
あ
は
しないのが文人だから、
うん、なるほど。
持って筆でしょ、
うんうんうん、
で墨するのも家来が吸ってるわけですからね。
なるほど。そうですよね、着替えもお風呂も全部ね。
そうそうそう。
いや徳川さんってね、
はい、
ほんまに物知りですよ、うん、
ね
え何でも知ってる、
うん、どうでもいい話ばっかり。
いやいやいや何でも知ってる。そうそう、ね、江戸時代にやってきたこと案外ね、うん、あの見方によったら今の日本のね治安も含めてね、はい、学ぶことすごく多いです
よ。そうですよね、
うん、というの100万のね、
はい、
地域をね、
はい、
何百人の人間でコントロールできるって、
うん、
こう長官やっぱり それだけ国民の民度が高い証拠でしょうね、
うん、そうだと思いますね。あのもちろんその与力同心があの何十人かしかいませんけど、まあ、その下には、はい、その人たちが使ってた人たちもいるし、それからあのなんか寄り合いっていうか、
はい、そうですね、
そのお互いにこうお互いを面倒見るっていうか、
自治組織
あるいは監視するっていうか、いうのは相当やっぱりこう機能してますよね。
そうね。
それから番屋っていう制度だったじゃないですか、はい、あれがね交番につながってくるんですよ、
うん、ほんまそうですわね。
だ人々の中にやっぱりそういうあの治安を守るその人を配置して、
うん、
でみんなでそこにこういろんなものを持ち寄って、
うん、
でこうその町 その安全を守るみたいな、
うん、
その起源はおそらくその時代じゃないかと思うんですよね、
うん、確かにそう。
で交番って日本にしかないわけですよ、うん、基本的には、
うん、
他の国はないんです、
うん、なるほど。
その存在がやっぱり日本の治安を相当こう支えてる、うん、
なるほど
なんですよね。
そういうの交番をまた信頼する地域の住民がいたから成り立ってきて、
ね、
僕はやっぱり交番制度って確かに素晴らしいって、例えば子供の頃1000円拾ったんですよ。
はい、
ほんなら知らん間に自主的に届けに行きますもんね。逆に言う、いや本当に
そう、
ね、僕らの時代っていうのは子供の頃10円拾っても、
うん、
そうですね、
交番に届けてましたもんね、うん、拾ったって、
うん、
だから海外の人はねよく言うのは財布に現金が入って落としたり忘れたりするじゃないですか、
うん、
それは返ってくる国っていうのは他にないんじゃないかと
思
って、
そうですよね。
そのまま入ったまま届けられて それが返ってくるって、
もしかね、長官新藤さんみたいな人ばっかりだったらおそらく誰も返ってこない。
じゃあ僕は息子に10円でも入ってたら届けろって連れて行ったことあります。
ちょっと今のすごいと思う。
今のすごいとは
息子に。
息子に、はい。
自分は入れとくれな。
昔届けるとね、おまわりさんが受け取ってくれましたけど、そうするとその自分の財布出して同じ金額くれたりします
。そうそうそうそう、そう本当よ。
あったあった、ありましたありました。
いやだから僕はね、小さい頃おまわりさんってお金持ちなんだって。
いやほんまにそうやった
の。そんな時代ですか。
ほんでね、普通にね、学校がなんかね、交番にね、話しに行くね。ほんで相手してくれんの、
おまわりさんが。
おまわり、そういうね、のどかな時代やって、
今ね、今ね、交番って全国に6000箇所ぐらいあるんですよ、
はい、
同じぐらいあるのが駐在所なんです、うん、
なるほど、
これはね、もっと地域密着
が、うん、そうですわね、
住んでんだからね、家族で、
う
ん、
で、いろんなものが届くんですよ。野菜とか
知り合いの、駐在所のね、あれ、いろんなもんね、いや田舎っていうか海の方やったから、はい、魚とかいろんなもん届けてくれるんやって、ね、それでありがたいんやけど、ええ、大変やよ。
お返し聞かないと。
いや僕子供の頃マフラー拾って、うん、
はい、
ほんなら家持って帰ったら、うん、交番に持って行けられた。そう、ほんとその交番所ってね、うん、ものすごく子供の頃は、
うん、
親しいて、うん、やっぱりほんで尊敬できるね、
うん、
人でしたね、おまわりさん。
今だけど交番所あるけれどもいないんだよね。
いない、いません、
ね、行っても誰もいなくて、
そうそうそう、電話かけて。本当そう。
あれなんとかしてほしいですよね。あそこへ逃げ込んでもダメなんだもん。
あのね、そうなんですよ、うん、で、かえってなんていうんですか、空き交番が、
空き交番が犯罪の場所になる。
警察がいないっていうことがこう発信されちゃって
みたいな。そうですね、ですね、
逃げ込むのも警察署まで行かないとダメで。ね、
いや今はね、それは携帯があるからそうですけど、昔はそれがなかったから、うん、公衆電話とかで、だから交番に走ったのがね、駆け込むいうのはあったんですよ ね、うん、今はもう携帯でね、すぐに連絡取れるっていう、ね、う
ん、今日はこの話を最後に交番しましょう。
ありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
徳川成政でした。